説教はあなたの未来には希望があるという題で牧師増田琴先生にお願いします。
ろうそくの3本目に火がともって、私たちはアドベントの第3週の礼拝をご一緒に捧げています。特に今朝は恵泉女学園スプリンガーズの皆さんがこうして演奏してくださって、ご一緒に礼拝を捧げていることをとても嬉しく思っています。恵泉女学園で3年生の時に私は旧約聖書を担当しました。今いらっしゃる皆さんはみんな私3年生の時に教えさせていただいた方々です。ちょうど3年生になって、人間のブラックな部分について私たちは一緒に考えていける年齢になったんだから、ちょうどこれから旧約聖書を人間のブラックな暗い部分も含めながら考えて、そして神様の救いについて一緒に考えていくいい時だよねと言って授業始めたの覚えてますか？そして私たちが一緒に学んで、こうして教会に皆さんが帰ってきてくださっているということを本当に嬉しいし、またこの時を与えてくださった神様に感謝いたします。こうして練習をしてこの時を備え、また指導してくださった先生の方々にも本当に心から感謝をしたいなと思っています。今皆様がお聞きになった曲は起きよと呼ぶ声というふうにも訳されますし、目覚めよと呼ぶ声が聞こえというふうにも言われるヨハン・セバスチャン・バッハが作曲した曲です。おそらくコンサートでしたら曲紹介があるのでしょうけれど、礼拝の中でしたので曲紹介をすることができませんでしたから、私が代わりに曲紹介をさせていただきたいと思います。今皆さんが演奏してくださったのはバッハが作曲したオルガンでもよく演奏される曲なのですけれども、その原曲になったのは賛美歌21の230番にも収録されている曲です。起きよと呼ぶ声という賛美歌です。その賛美歌はフィリップ・ニコライという人が作詞作曲したそういう曲なんです。この曲を紹介するにあたっては、賛美歌の中で、コラールと呼ばれる宗教曲の中でも、実はこれはコラールの王と呼ばれている有名なドイツの賛美歌なんですね。でもこの曲が作曲された時代は、実はこのフィリップ・ニコライが生活をしていたウンナというドイツの町は、最も暗い時代でした。1597年にペストがウンナの町を襲って5000人足らずしかいない、その町の人口のなんと1400人から1500人の人々が次々とそのペストによって亡くなっていった。そういう最中に牧師として活動したのがこのフィリップ・ニコライという人だったんです。ウンナの町の中で同僚の牧師も死んでしまったから、彼は1日になんと30人、多い時には40人もの葬儀埋葬しました。そして今のように葬儀をした後に火葬にしません。みんな教会の庭のところ墓地に土葬で埋めていくわけですね。そうするとその敷地内には牧師館のところではもう人が亡くなった後の死臭が漂っている。その死臭を消す芳香剤は祈りしかなかった、そうフィリップ・ニコライは言ったそうです。バッハが作曲したこの華やかで美しい曲は、このフィリップ・ニコライの賛美歌を下敷きにしてバッハがその当時の教会のために作曲した、そういう音楽なんです。クリスマスを迎えるアドベントの時期によく演奏されるそういう歌であり、また賛美歌なのですけれども、この曲は実はそうした人々が次々と死んでいって、同僚も死んでいく、自分はその今まで一緒に生活していた人々の葬儀をし続けなければならない、私も葬儀を行いますけれども、1日に30人から40人なんて、もう考えただけでも頭の中が真っ白になります。そういう毎日、そういう絶望するような毎日の中で、彼はもう本当に私たちが頼みとするのは神様以外にないんだ、そして亡くなっていく人たちの弔いの意味、 その遺族の人たちの慰めの意味を込めてこの賛美歌を作曲しました。この曲の紹介をすることに少し私は躊躇があるのは、クリスマスは華やかな時ではないんですか？みんなが喜ぶようなキラキラした嬉しい時ではないんですか？なんでそんな人々が次々と死んでいくような暗い話をクリスマスの時にするんですか？そう感じておられる方がおられるかもしれないからです。しかし実はクリスマスというのは最も暗い時、最も暗い現実の中に神様が共にいてくださるということを示された時なんです。ですからクリスマスを迎えようとしているその前夜に、私たちが今のこの暗い状況ということを共に心に思い浮かべることができるのは、クリスマスを迎えるにふさわしいことだということができるんじゃないかなと思います。暗い時代、先ほどご一緒に読んだ聖書のエレミアという預言者が語った、そのエレミアが思い起こしたのはアブラハム、イサク、ヤコブ、そのイスラエルの族長たちのヤコブの妻であったラケルという人のことでした。このラケルという人は遠く故郷から離れてエジプトに売られていったヨセフの母でもありました。エレミア書31章15節にはこう記されています。ラマで声が聞こえる、苦悩に満ちて嘆き泣く声が、ラケルが息子たちのゆえに泣いている、彼女は慰めを拒む、息子たちはもういないのだから。この言葉が書かれたのはイスラエルの人たちが帝国バビロニアという大国によって滅ぼされて、そしてそのバビロニアの首都だったバビロンというところに強制的に移住させられた、その時に言われた言葉でした。バビロン捕囚やったね、覚えてますか？バビロン捕囚のその中で語られた、今私たちが考えてみるのに一番悲しいことは何かというと、子どもたちがもうここにはいない、殺されてしまう、そういう現実が私たちの目の前にあることだ。母親たちはもう慰められることも拒むほど、その悲しみの中に沈んでいる。エレミアはそう語ったんです。そして慰めの言葉も失われるような深い悲しみということがここから広がっていってるじゃないか。そう語られています。でもこの言葉が語られた紀元前6世紀にだけこの現実はあったのでしょうか。いいえ、私たちのこの社会の中にも子どもたちの命が奪われていくような、そういう深い闇が、悲しみが広がっているのではないでしょうか。実はこのバビロニアの帝国によって滅ぼされたその人々が経験したその闇は、イエス・キリストが生まれた時にもヘロデ王によって幼児虐殺が行われたということが記されているのです。私たちの社会が深く病んでいるということは、そうした幼い子どもたちが殺されていく、虐殺されていく、そういう現実の中に現れている、それがエレミアの言おうとしたことなのだろうと思います。イスラエルの人たちはこのバビロニアに連れて行かれる前までは、自分たちの周りにはっきりと線があったんです。自分たちは選ばれた民、神様の救いの中に入れられている民だから、私たちの周りには線があって、ここから中はセーフティーゾーン、安全地帯、私たちはセーフ。でもこの線の外にいる人たちはそうではない、罪を持っていて神様の立法を、教えを守ることができない、そういう人たちだ。だから今この社会の中にさまざまな問題が、人が人を殺したり、そういう問題にあふれていくのは、この境界線の外にいる人たちが 神様の教えに従わないからだ。だからこの線の外にいる人たちが問題なんだ。彼らはそう思っていたんですね。けれども今、彼らは自分たちの故郷から引っこ抜かれるようにしてこのバビロンという地にやってきて気づいたのは何だったのか。境界線はなかった。この地上で子どもたちが虐殺されていくような、幼児が殺されていくような、そういう罪の現実が起こっていく、それは私たちが悪いのではなくて、私たちの外にいる人たち、神に従わないあなたたちが悪いんだと思う。でもバビロンの地で彼らがどうしようもなく気づいた現実は何だったかっていうと、地続きだった。そこに線があって、ここから内側にいる私たちはセーフティーゾーンっていうのではなくて、その現実は私たちもまた作り出しているものだったんだ。私たちの心の中にも人を自分の思い通りにしよう、思い通りにならなければ暴力を振るったり傷つけたり、ひどい言葉を投げかけたり、人格を否定したり、そういう心というのが私たちの中にもあるんだ。そういうことにバビロンの地で彼らは深く気づいていった。そしてもうそのことから立ち直れないほどに大きな痛手を受けていたんですね。暴力やいじめや虐待ということが私以外のこと、このセーフティーゾーンの外で行われていることだと思っていた間は気づかなかったんです。それは私とは関係のない問題を抱えている人たちのことなんだ、私たちとは違う非常にひどい人たちの話なんだ、私はそんなにひどい人間ではない。イスラエルの人たちもそう思っていたけれども、そうではなかった。その問題は私のところにも地続きでずっとつながっていることだったんだ。バビロンの地で彼らは気づいたんです。そしてそう気づいたときにエレミアが切実に伝えたのは心ということでした。それまではイスラエルの民族という中に、セーフティーゾーンの中に入っていれば大丈夫だと思っていた。でもそうではない、問題だったのは私の心だったんだ。そう気づいた。エレミアは人の心は何にも増して捉えがたく病んでいると言いました。人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる。皆さんどうですか？自分の心の中にも捉えがたく病んでいるところがあるな、そう考えたことがありますか？そう気づいたことがありますか？私は少しはマシと思っても、それは与えられた環境や境遇によるところが大きいのかもしれません。痛めつけられるような中にいたら優しくなんかなれないし、人のことを思いやるより自分が生き延びるのに精一杯かもしれない。生き延びるのに人を踏みつけて押しのけて、一片のパンのために人を陥れることだってするかもしれない。人の心は癒しがたく病んでいる。日本の近代人の個人の心ということをおそらく最初に表現したのは夏目漱石という文学者作家だったのではないかというふうに言われています。夏目漱石はその題名もズバリ心という作品を残しているんですね。お読みになった皆さんもいらっしゃるかもしれません。その心という作品の中で、ある私という主人公が出てくるのですけれど、夏の鎌倉で先生と呼ばれる人に出会うんです。でもその先生と私は親しくなっていくんですけれど、 どうもあと一歩というところでなかなかその先生の心の中にまで踏み込んでいくことができない。先生は重大な秘密を抱えているんだなということを感じる。でもそれを話してくれるという場面がなかなか出てこないんですね。そういう中で私に対して先生はある時こう尋ねるんです。あなたは真面目なんですか。私は過去の因果で人を疑い続けている。あなたのことも疑っている。あなたは真面目なんですか。私は死ぬ前にたった一人でいいから人を信用して死にたいと思っている。あなたはそのたった一人になれますか。彼が心の中にずっと溜めていたのは、学生時代下宿していた先で親友と同じ人を好きになった、そしてその娘さん、お互い同士その思いを持っているっていうことを知りながら、その親友を出し抜く形で彼女と自分が結婚するんですね。 K と呼ばれたその親友は自殺してしまいます。最初先生は K が自殺したのは失恋したからだろうと思っていたけれども、だんだんとその理由というのが、実は自分が親友だと思っていたその関わりがなくなってしまった、唯一の親友だった自分との友情を失ったためなんじゃないかということにだんだんと突き当たっていくんです。そのことの絶望のために先生は自分自身もだんだんだんだんと生き続けていくことが厳しくなっていく。だからこそ親しくなった私に対して、あなたは真面目なんですかと聞くんです。あなたは真面目に私の話を聞いてくれますか。表面的に華やかな情報は人の前で流せるかもしれない、綺麗なことは言えるかもしれない、インスタグラムやそうした中には私こんなに楽しい生活してますって並んでいるかもしれません。でも私の本当の誰にも言えない、そういうところをあなたは真面目に聞いてくれますか。それが心、近現代人の抱えている孤独ということだと彼は描いたんですね。エレミアはその心ということを言いました。人の心は癒しがたく病んでいるのではないか、そしてその孤独の中で放り出されてしまうときに人は自分を見失ってしまうのではないか。あのラケルという母は慰められるのを拒んでいると書かれていました。慰められるのを拒む、その拒絶的な姿勢というのは、実はあなたは真面目に私のことを一緒に考えてくれていますかということなんだと思う。希望を語る人というのは本当に絶望と付き合う人なんだ。希望を語る人というのはその人の絶望を、いやそんなことありませんよと言って適当なところであしらったり、いやでもまだこんないいところだってあるじゃありませんかというふうに何かしら気の利いた慰めの言葉で言ったりするのではなくて、本当に生きていくことがつらいんだっていうことに付き合って付き添って、自分の話を目をそらさないで聞いてくれる、その人が絶望に寄り添ってくれる中で本当に初めて希望という言葉が聞かれるんじゃないか。エレミアはそうこのところで語ろうとしているのかもしれません。エレミア書31章16節から17節にはこう記されているんです。主はこう言われる。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられると主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望があると主は言われる。あなたの未来には希望がある。 共同緑が丘教会では杉山春さんという教会員の方が子どもの虐待のことについて私たちの教会の全体の集会の中で講演をしてくださいました。杉山春さんは虐待の事件の中でその虐待をしてしまった保護者の方と何度も何度も面談をして寄り添って、そしてその方のお話を本当に心から聞いて、そしてルポルタージュを書いておられる方です。本にしていらっしゃいます。幼児虐待ということは誰もがそんなことが起こってはならないことだということを知っている。そんな出来事が起こるのは特殊な環境の中で私とは違う誰か、私とは違うそういう人が起こす問題だというふうに考えている。でも私がその講演の中でとても印象深かったのは、子どもを失ってしまった親たち、虐待の中で殺してしまった、結果的に亡くなってしまったその親たちは、自分で一生懸命親としての役割、仕事、働きができていた間は、周りの人たちとも社会とも福祉ともつながっていた。でも一旦それが何かの形で病気になったり、つまずいてしまったり、それができなくなったら、つながりが断たれてしまった。社会とも、周りの友達とも、自分を支援してくれる人たちとも、親とも、その中で子供が犠牲になっていくような出来事が起こっていった。つながりが断たれてしまった時に、その出来事が起こっていった。その言葉は私の心の中にずっと残りました。つながりが断たれてしまった。つまり、孤独の中に放り出されてしまった時に、もうどうする術もなくなってしまった時に、命の大切さとか、命を守っていく、ということ、その力を私たちは失ってしまうんだ。そのことを私はその講演の中で深く教えていただいたんです。ということはつまりその事件や出来事というのは、私はここからこちら側にいてセーフティーゾーンで、あの人たちは向こう側にいる問題を持った人たちだというのではない。そこは地続きだ。私たちの心の中にも癒しがたく病んでいる、そういう部分があって、誰かとつながっていて、誰かが助けてくれて、私の言葉や経験や孤独を本当に絶望を聞いてくれる人がいるから、私は今こうやってそのつながりの中で子どもたちを育んだり、いろいろな社会的な生活を続けていくことができているかもしれない。けれども、もしそういうつながりが断たれてしまったときに、本当に私たちは自分自身も暴力や虐待やひどい言葉を相手にぶつけて相手の命を止めてしまうような中にいるのかもしれない。そう深く思わざるを得ませんでした。そしてその暗闇ということの中に、私たちはクリスマスを迎えようとしているんです。クリスマスというのは、そういう闇がたい私たちの心が作り続けている罪の現実、最も深い暗闇というところに神様は寄り添い続けてくださっているんだ。あなたの話を真面目に聞く。あなたの絶望にどこまでも寄り添おう。それが神様が私たちにイエス・キリストを与えてくださったということなのではないでしょうか。神様ご自身がこの社会の一番深い闇のところに来て、そこで一緒に歩もうと決心された。それがクリスマスの出来事なの。そしてこのクリスマスの出来事、貝羽桶は、あの十字架につながっているんです。この十字架です。この十字架というのは、人の深い罪が作り出す闇の現実を表している。でも同時に神様はその闇の現実の中に私たちを 孤独に放り出さないということを約束してくださった。どこまでもそのことを担い続け、どこまでも共に歩み続け、そしてあなたのその絶望を私は共に担っていこう。それがキリストがこの地上に生まれられたということであり、私たちにとってのクリスマスなのではないでしょうか。あなたの未来には希望がある。その言葉を語ってくださったのは、私たちの社会の絶望に寄り添ってくださった神様ご自身であり、そしてその独り言として私たちの間に来てくださったイエス・キリストご自身でした。最も深い闇の時代に、起きよと呼ぶ声、あなたも目を覚ましていなさいということです。救い主は来られた。私たちの間に希望を運んでくださる方が、神様は決してあなたたちを悲しみの中に、絶望の中に放り出しては置かれない。その約束の印としてイエス様が私たちの間に来てくださった。その喜びと約束の印を私たちは心の内に迎え入れたいと思います。あなたの未来には希望がある。神様が私たちにそう呼びかけてくださっている。あなたの涙を拭いなさい。そしてその涙の中にある種を育てなさい。そう呼びかけてくださっている呼びかけに応えて、私たちのクリスマスの喜びの種をまいていきたいと思います。これから皆さんがハンドベルで演奏してくださるクリスマスの本当に喜びに満ちた賛美は、美しい音色は、そのクリスマスの喜びを私たち一人一人に届けてくれるのではないでしょうか。ご一緒にお祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちをこの礼拝堂に集めてくださいましたことを感謝いたします。クリスマスは一年の中で夜が最も長い冬至の時期に迎えます。そして私たちはこの一年、さまざまな出来事が起こったことに思いを馳せます。明るいニュースは多くありませんでした。むしろ人が人の間に壁を作り、そして国が多くの自分の国を追われてきた人たちを追い返したり、自分たちの生活あるいは思いの中に隣人を入れる、そういう余地がない、効率や生産性が優先される中で子どもたちが生きづらさを覚えていたり、成果が現れない中で若い人たちが傷ついていったり、そうして多くのところで子どもを育んだり養ったり、そうすることがもう難しくなっている社会を私たちは迎えているのではないかと思わされるような出来事が起こってきました。私たちは今年もクリスマスを迎えようとしています。それは私たちがこの社会の現実から一時目をそらして何か一瞬のうさばらしをするためではなくて、そういう本当に大変な中に私たちはこれから未来をどうやって築いていったらよいんだろうかと考えている中に、あなたが私たちと共にいてくださる。ここから新しいことを始めていこう、ここから一緒に生きていこう、あなたの話を真面目に聞いていこう、そういう関わりを作ってくださる、そのクリスマスの恵みにご一緒に預かろうとしています。神様、どうぞ私たち一人一人と共にいてください。この世界の中にイエス・キリストをお迎えすることができますように、今この場に共にいて心に火を灯しておられる方々をあなたが豊かに祝してください。ここから出かけるときに私たちの心の中にもあなたの愛の火を豊かに灯して出かけていくことができますように、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。